ぬらりひょんうちだの妖怪百鬼ラジオ。
さあ、妖怪百鬼ラジオ始まりました。夏真っ盛りということで、死ぬほど暑いんですけれども、テンション上げて頑張っていきたいと思います。皆さんも熱中症にね気をつけて、塩をねもう舐めていただきたいと思ってます。もうはい、でもその辺に撒いてね、悪霊退散ってねやっていただければと思うんですけれども、妖怪にはですね、塩が効く場合と効かない場合がありますので、まあ悪い妖怪にはね、悪霊系の妖怪には塩が効くかもしれませんが、悪くない妖怪もいますんでね、特にぬらりひょん見つけても、塩だけぶつけないようにしていただければと思います。最近はですね、そうですね、もうこの配信がスタートする、8月1日これね、配信タイミングによってはもうすでにこれイベントが終わってんじゃねえかっていうね、ネットする局の関係でそういうこともあるかもしれませんが、8月1日にですね、ミスあやかしコンテストからのですね、ぬらりひょん真の姿ぬらりひょんの方でミスあやかしコンテストに出てからの、秋葉原でジュエルベッドと魔法のエプロンのですね、イベントにこの私内田が参加という形になってますので、8月1日はもうイベントのはしごですね、そういう形になってます。ミスあやかしコンテストの審査委員長からの、ジュエルペット魔法のエプロンのシェフっていうね、もうどんな振れ幅なんだよ、その、ね、仕事の振れ幅大きすぎだろうっていう風にね、感じるんですけれども、最近だとねいっぱい気になるニュースいろいろあったんですけれども、神亭主という言葉をね最近聞いて驚いたんですけれども、これ歌手の河村隆一さん、もう河村隆一さんというか河村隆一先生とか河村隆一師匠ってついつい呼びたくなっちゃうカリスマ性持ってる河村隆一さんなんですけれども、私も青春時代は非常にお世話になりましたが、この河村隆一さんの奥さん、久美さんという方がですね、神亭主と河村隆一さんのことを表現したんですけれども、私はこの神のような亭主に使える巫女のような存在って言ってね、神亭主ってね、子育てをすごく面倒見るとか何かそういう意味での神亭主かと思ったら、本当に神の方のね神亭主なのかよと思ってみんなそうツッコミしたと思うんですけれども、神である河村隆一先生のね、動向、そして奥さんの動向、この後もですね、注目していければいいかなと思ってます。ぬるっと始まりました妖怪百鬼ラジオです。
妖怪百鬼ラジオ。
つくもや、妖怪の名前って変換しづらくないですか？そんな時はこれ、妖怪名 IME。 産めだって、ケウケゲンだって、一発変換、妖怪名 IME で検索。つくもや、
妖怪雑記ラジオ。
妖怪ズレズレ話。
さあ、今回は夏ということで、すっきりね、お風呂に入るのが私好きなので、銭湯行ったりですとか、最近はなかなか忙しくて行けてないんですが、お風呂に関する妖怪を皆さんに紹介していければなと思ってます。お風呂に関する妖怪といえば、もうねトップバッターはもう赤なめさんですね。赤なめでございます。お風呂場のね風呂桶についた赤を舐めたりとか、お風呂きれいにしておかないとね、赤なめが出るぞなんつってね、教訓的な妖怪でございますけれども、この赤なめ、海外で実はですね一番人気があると言いますか、確かアメリカだったと思うんですけれども、アメリカとか西洋圏ですかね、アメリカを中心とする、こちらで一番人気というかね、驚かれる妖怪らしいですね。赤なめがなんかね、もうアメイジングみたいなね、ジーザスクライストクレイジーみたいなねことをね、多分外国人の方が言うんでしょうけど、なぜなのかと言いますと、赤なめという妖怪、お風呂場をのね赤を舐めるとね、お風呂きれいにしておかないとダメだよっていう、日本ではそういうイメージですけれども、そういう話をですね海外の方ですると、例えばアメリカなんかお風呂とトイレが一緒になってますから、一緒にトイレも舐めるんじゃないかみたいなね、イメージになっちゃうらしくてですね、まあ変態っていうことだとは思うんですけれども、びっくりされると、そんな妖怪が日本にはいるのかと、モンスターがと。で、一番アメリカ人がその日本の妖怪だって聞いて、その赤なめとかっていうのを納得するのは、日本人は綺麗好きだっていうイメージがあるんですね、やっぱり。 で、その綺麗好きな日本人が愛する妖怪というか、日本の妖怪だから、やっぱりそういう風呂場とかを舐めて綺麗にするような、もう綺麗にするっていう発想になってるんですよ。赤なめが綺麗にしとかないと赤なめが出るよってことじゃなくて、綺麗にする妖怪がいるんだ、日本人の発想昔からすげえぜっていうことで、赤なめという妖怪がまあ人気というか、本当にビッグインパクトをね与えてるらしいですね。はい、お風呂場の妖怪赤なめ。そしてですね、私としてはやっぱりダチョウクラブ妖怪としても有名なんですけれども、有名ってなんだよって話なんですが、こんにゃく棒ですね、こちらの方が私やっぱお風呂妖怪としてはかなりですね、いや有名かなと思ってます。こんにゃく棒どういう妖怪かと言いますと、まあお坊さんがですね、山奥の民家などにですね、お風呂を借りに来ると。で、来るたんびにですね、このお風呂には灰は入っていないだろうねと、灰は入っていないだろうねと確認をするので、お家の人がね、なんだろうと思ってお風呂に灰を入れておいたら、お風呂場見たらね、風呂の中見たら、こんにゃく玉が浮かんでいたっていうね、妖怪なんです。つまり、自分の正体が露見してしまう灰っていうのを、わざと振ってるんですよね。灰は入ってないだろうねと。灰は入ってないだろうねと。3回聞いたらやれみたいなね、ことですよ。ダチョウクラブさんが作った魔法の言葉みたいなね。押すな押すなみたいなのと同じでね、ダチョウクラブ妖怪としても有名なんですが、もうお風呂の妖怪といえばもうこんにゃく棒がね有名かなと思います。そして、いろいろお風呂場の妖怪っていうのはあるんですけれども、全国的にはまあね、キツネとかタヌキが化かしてお風呂に入れたと思ったらそれが声ダメだったみたいなね、昔話残ってますが、実は宮崎県のですね、カッパの妖怪は結構お風呂に入る妖怪が多いらしくてですね、カッパがお風呂を借りに来て、その後の水が黒く生臭かったみたいなお話も残ってるんですが、固有の名詞が残ってる、妖怪としてはヒョウスボね、まあヒョウスベに近いような、まあ九州圏ではヒョウスベっていうカッパの仲間みたいなのいますけれども、このヒョウスボと呼ばれるカッパの仲間はお風呂の入りに来ると。湯がドロドロになって生臭くなるという妖怪なんですけれども、それに輪をかけたね、妖怪いまして、カリコボウという妖怪、これも宮崎県の妖怪なんですけれども、宮崎県のカッパはお風呂を借りに来る率が高いんじゃないかと私は思ってますけれども、カリコボウという妖怪はお風呂のお湯を熱くしてないと入りに来るんですよ。つまりぬるま湯に浸かってると入りに来るんです。だから教訓としては、まあね、うまいこと言おうとしたら、まあぬるま湯に浸かるなってことなんでしょうけど、お風呂はね、ちゃんと湯に火を入れて沸かして、ちゃんとね清潔さを保とうとか、そういうようなイメージもあるんじゃないですか。そしてですね、このカリコボウが入った後のお風呂は生臭くてしょんべん臭いとね、子供がねプールの中でみたいなね感じになっちゃいましたけれども、カリコボウとかヒョウスボとかね、カッパの仲間でございます。宮崎県にお住まいの方々は、お風呂場ではちょっと注意していただければと思います。妖怪つれつれ話でした。
妖怪雑記ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よのけのけ。
妖怪雑記ラジオ。
妖怪ニュースサイトヤギョー。いやー暑い暑いな。さあ、何が暑いかっていうとこれですよ。映画化け物の子ね、絶賛放映中でございますけれども、もう興行成績も非常にいいようで、ありがたいなと思ってます。ありがたいなってお前どのスタンスなんだっていう感じですけれども、まあやっぱり妖怪好きとしてはね、そして真の姿がぬらりひょんという妖怪ですから、やっぱり妖怪物が盛り上がるのはもう化け物なんてね直球ですよ。 そのまんまですから、本当に嬉しいなと思ってます。最近だと仮面ライダー、新しい仮面ライダーが発表されて、こちらが仮面ライダーゴーストね、お化けですから、妖怪の仲間ですからね、出演オファー、お待ちしておりますっていう感じですね。まずニンニンジャーに出してくれよって話なんですけれどもね、はい。その話戻します。化け物の子なんですけれども、単純にね、これネタバレ若干含むんで、皆さんこれから見に行こうっていう方はちょっと注意して聞いていただければと思うんですが、ストーリーのまあクリティカルなところは言いませんが、化け物の子はね、名作です。素晴らしいと思います。僕は中にはね、批判するような声もあったりとか、あると思うんですけれども、やっぱ宮崎駿的なものをですね、細田守監督に求めてはいけないなと思ってます。私そもそもの時をかける少女がめちゃくちゃ好きですからね、やっぱ細田監督の作家性っていうのがありますからね、結構そっちでそっちの方向に持ってくんだったら千と千尋っぽくないとかね、いやいや違いますからと、そもそもね作ってる人がっていう感じがしたんですけれども、まあ千と千尋にちょっと似てる構造にはなってるなっていうのはありますけれどもね、私前情報を全く入れずにですね、見に行ったので、渋谷のヒカリエで今化け物の子展っていう展示をやってるんですけれども、なんで渋谷なんだろうっていうのがすごく腑に落ちました。そこも知らなかったのって思われるかもしれませんが、私映画を見に行くときはその前情報、事前情報っていうのを入れずに見に行くタイプでして、どういうストーリー展開になるかっていうのが だいたいもう大まか分かっちゃうじゃないですか、どういうパターンの。だから今回のはもう本当監督とメインビジュアルと化け物の子っていうタイトルだけで妖怪物としては期待して見に行ったんですけど、どっちの方向にね話が振られるのか、どういう作品なのかっていうのを全く分からずに見に行ったので、もう開始の初っ端の一番初めのカットからもうめちゃくちゃ楽しめますよね。うお、こんなこう来たかと。で今回はですね、やっぱり妖怪物に重要な異界観、その現実から少し位相をずらすと妖怪の世界に入っていけるんだよっていうような感覚がですね、すごく現代的にアップデートされていて非常に面白いなと思いました。そこがでやっぱりね、映画とか の脚本家の方にお話を聞くと、連続する、漫画とかはキャラクターが中心になってて、ドラえもんとかっていうのは別に終わりを考えずに、その毎回ドラえもんとのび太が出てきてこういろいろやればそれでもう世界観があるから話が成立するんだけど、映画っていうのはやっぱり登場人物の成長っていうのを描いて終わるのが大体王道だっていう風に脚本家の方が最近ですねおっしゃってたんですけども、やっぱり小説でもね、ストーリーものの漫画でもドラマでもやっぱり成長を描いて終わるっていうのが確かに基本パターンで、これ漫画家の荒木裕彦先生も、おっしゃってましたね。成長しないといけないのだと、常に上げ上げでないと、特に少年漫画は常に上げ上げでないといけないっていうことをね、荒木先生が著書の中でね書かれてたんですけど、その成長っていうテーマを本当に真っ向から捉えた作品だなと思いましたので、なんでしょう、若い子が見に行っても大人が見に行っても楽しめる作品だと僕は思いましたね。僕は開始20分か30分ぐらいでもう泣いてましたから、毎回ね友達とかに泣くの早くないとか、今回一人で見に行ったんですけれども、あれで泣くのとか、アニメ泣くところあったみたいな言われるんですけど、まあ、どこに感情移入するかは人それぞれですけれども、非常に美しい作品だなと私は思いましたね。また起承転結の天の部分を持ってくるタイミングとかがね、やっぱりね優れてるなと思いながらね見てました。でネタバレしない範囲で言うと、ジェニー・ハニバー、これストーリーにあんま関係ないんで言うんですけど、ジェニー・ハニバーっていうですね、ユーマというか土産物としても有名なユーマがいるんですけれども、海外のそれがまあね途中でチラッと出てきますんで、ユーマ好きの方はそこチェックしていただければなと思ってます。はい、化け物の子ぜひ皆さん見に行っていただいて、ここが私的にはちょっと納得いかなかったとか、ここが気に入ったとかね、いろんな感想を送っていただければと思います。というわけで、次は私化け物の子店にね、行ってみたいなと思っております。というわけで今週はこの辺りでお別れになります。 来週も聞いてくれないとたたっちゃうぞ。
妖怪たちラジオ。
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメントタイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。